はい、東大です、今日はですね、考えろというちょっと変わったテーマ題名で、お話をしようと思うんですね。これただ非常に大事な考え方を話そうと思うので、そう思って聞いていただければ幸いです。つまり考えろって結構強い命令形ですよね。で、この命令形考えろっていうのはですね、これ自分自身をに対して命令する言葉なんですね。で、私のおすすめは自分に対して考えろと常々命令をしてですね、そして考える習慣をつけましょうという、こういうことになるわけなんです。で、まあ、なぜ、この考えろって強い命令形でですね自分に言うのかというと、実は考えるっていうのは楽しいことであると同時に結構エネルギー使うものなんですね。ですからほっとくと結構サボるところがあるんです。何かセミナーでワークショップのように課題を出されて、さあ考えましょうと言われたら考えますけれども、自分一人でですね、いるときに、さあ何か考えよう、これからどうするか考えようね、まあ、自由自在に何でも考えていいから楽しいはずなんですけど、これをコンスタントに続けるのは結構難しかったりするんですね。かくいう私もですね、なぜ考えろというこういう考え方が出たのかというと、まあ、自分でほっといたらサボってる自分をたくさん過去に見出してきたからなんですね。で、私は自分で考えたことを手帳にずっと書き記してですね、まあ、胸ポケットに入るような手帳にもう百数十冊ずっと考えを書いてきたり、あるいはまあ、最近もスマホで外でもちょっとメモしたりする方でも結構膨大なメモを作ってきてですね、まあ、少なくともここそうですね、2000年の頃にはもう始めてたのをはっきり覚えてますから、16年17年まあ、その昔も日記をつけてた時期なんかも若い頃あったんで、そこまで含めるとね、もう数十年になるんですけど、まあ、少なくとも20年近くですね、この考えをずっとノートに書いてきたので、自分ですごく考えた時期とサボった時期は日付を見れば明確にわかるんですね。で、これ結構、まあ、私自身ちょっとお恥ずかしい話なんですけど、すごくよく考えてる時期と、もうずっとサボってる時期が、やっぱりね、交互に出てくるんですね。で、サボってる、考えをサボってる時期に何もしてないかというと、決してそんなことはなくて、結構忙しく過ごしてはいるんです。はい。いろんな仕事が、やるべきことが現れて、それをこなしていったりですね、はしてるんです。で、結構、多忙にしてる時もあるんですけど、いや、立ち止まって、さあ、これからどういうことをやっていこうという計画を練るというかですね、アイデアを出すというか、そういうところがね、ほっとくとね、止まっちゃってる場合があるんです。それで、このね、考えるっていうのは、私がここで言ってるのは、だから、つまり計画を立てるとかね、構想を練るとか、あるいはアイデアを出すとか、まあ、こういう創造的なクリエイティブなことだと思ってくださいね。で、もうちょっとね、踏み込んで言うと、例えば私はこうやってこうメルマガを書いたり、トミデンドボイスを喋ったりするときは当然考えて、内容を作って出してるんですけど、こういうね、クリエイティブを、まあ、小さなクリエイティブと呼んでおきましょうか。ね、今から書くべきメルマガについて内容を決めるとか、今から喋るべき、ものについて、コンテンツの柱をまとめる。これ小さなね、創造クリエイティブなんで。実は私が考えようって言ってるのはもうちょっと大きいこと言ってるんです。どういうことかというと、 まあ、例えばね、次に自分はどういう、サービスを出していこうかとかね。例えば、私で言えば、今年の3月3日に、株式会社幸福繁栄というのを作りました。で、一段落つきました。まあ、それまでに扱ってた商材も結構売れました。で、一応いいスタートは切れました。さあ、じゃあ次何するか。で、考えた結果、このトミデンドボイスという、こういう月額のですね、課金型の継続ビジネスですね、こういうものを始めようと決意した。これがまあ考えるということだと思ってください。次何をするかを考える。はい、だから、次は今度ポケモン GO 集客術を出してみようかなって。この辺もちょっと大きな構想ですよね。もっと大きな構想も持ってるわけなんですね。例えば、まあ、自分で、初年度、例えば3000万円の売り上げを上げたと。じゃあ次の目標としては今度年収1億だなと。年商でもいいんですけど、1億だなと。じゃあ1億やるために次何をやろうか。こういったことが計画。でこういうね、大きな、これを大きなクリエイティブと言っておきましょうか。ね、自分の人生計画とか、あるいは自分の経営計画を立てるとか。こういう大きなクリエイティブをね、ほっとくとサボっちゃう場合があるんです。小さなクリエイティブにかまけて。だ大きな構想をですね、立ててないと、どうなるかというとね、こっちを考えるのをサボると、ビジネスが停滞するということなんです。うん、いつもやってるルーチンでね、回すことだけに終始し始めて、気づいたらだんだん小さくなっていったりするんですね。というのは、お客様も、例えば100人お客様がいたとしても、やっぱりね、だんだんね、減っていくものなんです。あらゆるビジネスは。それも何でもそうで、リピートビジネスを大事にしましょうと言っていますけれども、美容室に100人来てたら、しばらく経ったら1人こぼれ、2人こぼれでね、だんだん減るんですね。だからビジネスで発展させようと思ったら常に次の計画を考えてないといけません。常に新規顧客をどうやって増やそうかということを考えてないといけません。そのためには新たな構想を考えないといけないんです。で、これ繰り返して恐縮ですけど、ふと気づいたら普段のルーティンを回したりするところで忙殺されているうちにね、そっちの方が簡単なんですよ。考えなくていいから。まあ、考えなくていいってのが語弊があって、その中でも小さなことは考えなきゃいけないんだけど、大きいことを考えるのがめんどくさくなってきてですね、気づいたらその構想の方がお留守になっていることが多いということをさっきから申し上げているわけですね。これ本当に注意すべきじゃないかと思ってて、まあ、少なくとも私自身で言うと、自分にね、考えろって命じないとなかなかね、こっちのエンジンかからないっていうのがね、偽らざる実感です。はい、皆様はどうでしょうか、ね、自分の構想を何かの折には考えたんでしょうけど、でもやっぱり折に触れて考えてるかと言われたら、やっぱりなかなかそういかないんじゃないでしょうか。だから、この考えろと自分に命令することがとても大事なことになるんですね。考えようかなっていうぐらいだとね、ちょっと弱いんです。あ、考えなきゃとかっていうのは弱いですね。あ、考えなきゃっていう言い方はね、あ、で、いつも考えれないんだよなーっていう言葉がね、その後続いてますでしょ。省略されてますでしょ。で、やらなきゃいけないのにっていうのは、でもやれないっていう、こういうのと対になってるね、弱いこの思いなんです。で、それじゃね、突破できないんですよ。だから考えろなんです、正解は。考えろと、自分にね。いいから考えろと自分に言う。これぐらいね、言わないとなかなか動かないというのがね、私偽らざる実感なんで、この考えろっていうこの御言は私の結構ね、重要な知恵になってるということを知ってください。私は過去本当無数の考えろと自分に命令して考えて、そしてここまでやってきました。だからまあ、気づいたらサボりがちな自分であっても、まあ、自分にそうやって叱咤激励しながらですね、考えているうちに、まあ、曲がりなりにも新しいビジネスを起こして、まあ、ここまで来ることができたと。 まあ、私以上の成功する人もいるでしょうから、そういう人はもっともっと考えておられるんだと思いますけど、やっぱり考えろというこの言葉によって私は生かされてきたと明確に言えるんですね。で、実は私はですね、自分の、ね、ニックネームで、これ初めて明かすんですけど、ワトームズっていうね、自分のニックネームを持ってるんですよ。変わった名前でしょ。ワトームズ。カタカナでワトームズっていうんですね。これなんでワトームズっていうかというとね、これは名探偵シャーロック・ホームズの中にいる、ワトソンっていうね、ホームズの親友の医者がいてね、まあ、今はAI、人工知能で AI のワトソンっていうのが有名になってますけど、まあ、つまりホームズの中でですね、常識派で、ちょっと心配性で、でも気のいい、親友であるところのね、で、非常に理性的な人間であって、感情に溺れたりはしない、そういう良き前段子であるところのワトソンという人がいるわけですね。ヒゲが生えたお医者さんですね。で、ワトームズのトームズっていうのはホームズっていうのをかけてるわけです。だからワトームズってワトソンとホームズっていう意味なんです。で、なんでこれを自分のニックネームにしてるかというと、自分の中でワトソン役とホームズ役を作って自問自答してるという、こういう意味合いでね、ワトームズっていう名前にしてるんです、私。自分のニックネームをね。で、実はこの考えろというふうにして言った後、私はこのワトームズ的に自問自答してるんですね。だからワトソンっていうのは常に心配性ですから、ホームズ次どうするつもりなんだよってね、結構質問してくるわけ。ワトソンは答えは出せないんですけど、問題提起はできると思ってくださいね。ワトームズどうするんだよとね、お客さんが少しずつ減ってるじゃないかと。この後君どうするつもりなんだいとか、こういうことをね、どんどん心配して聞いてくるわけ。で、自分の中にいるホームズ役はそれに対して、ちょっと切れ味のいい答えを出す役ですよね。ホームズはもう名推理をして答えを出していく人でしょ。だから、自分の中のワトソンがどうするんだいって聞いたら、もうそれは、次はこうしたらいいということだよ。っていうふうに答えを出していく役なんですよ。で、二人は仲いいわけですね。でもワトソンは心配性で常識派で、なんか問題がたくさん見えてきては、そう不安になってそれを言葉に出す。ホームズは出されたら言葉、それを必ず回答を出す。しかも切れ味のいい回答ですね。だからなんか平凡なありきたりの回答だったらホームズにならないでしょ。そんなホームズって見たくないじゃないですか。だからちょっとそのハードルを上げて、ホームズ的に自分をホームズだという役作りをするということは、出す回答にある種の知恵が入ってて切れ味がいいということですね。でね、このホームズはね、切れ味がいいんだけど、一人でほっとくとサボるんですよ。一人でほっとくとね、自分の趣味の方にいろんなことやり始めるけどね、次に何するかってね、考えるのサボり始めるっていう、こう思ってくださいね。だからワトソンがたまに心配になって、そんなんでいいのかと、ちょっといろいろ先のこと考えなきゃいけないじゃないのっていうふうにして、お尻叩く役がワトソンですよ、ね、だからこういうふうなことを自問自答しながら、考えて、それノートに書いたりしてるわけです。まあ、もちろん長い文章を書くとメモ、ね、ノートにメモするのめんどくさいから、まあ、端的な言葉に、ね、短くしてますけれども、まあ、それでも2人のやり取りが一応後から読み返しても分かるような程度にはね、ちゃんとした文章にして考えを残しながら、ワトソンにこれ次どうするんだよってね、こうしたらいいよってホームズに言わせたら、だけどこういう場合はどうするんだいってワトソンに言わせて、ああそういう場合はこういうのしたらいいじゃないかって。まあ、実は、ワトソンが聞かれて初めてホームズは考えるんですけど、ワトソンが聞いてきたら、ホームズが答えていく。考えて答える。ワトソンがいい突っ込みをしたら、ホームズがいいね、答え、回答を出してくる。こういうふうな関係を自分の中に作ってですね、でやってると。だから私、ワトームズとして、考えてるというふうに言っていいんですね。まあ、そういうことなんですけれども、まあ、つまりですね、ここで、さらにもうちょっと詳しく申し上げたいのは、
まあ、とにかくね、考えるのをサボるとビジネスは停滞するから、とにかく考えろって命じるわけですよね。で、考えろって命じて、じゃあ考え始めると。ね、なんかノートとペンでも持って、ゆったりとしたソファにでも座ってですね、考える。別にそれはどこでもいいですけどね。リラックスしてることが大事ですから。はい。だからどっか喫茶店でもいいし、ファミレスでもいいし、なんかでもちょっとメモできるのが望ましいところで、そうやって考え始める。そしてね、最初にどうするかというとですね、まず、その気になってることを言語化するっていうことが大事なんですね。つまり人間というのはですね、やっぱりそういうセンサーがちゃんと埋まっていて、なんかちょっとここ不安だぞとかね、ここ大丈夫かっていうふうなことは、やっぱりね、自然に察知するんですね。うん、このまま行ってて大丈夫かなとかっていう感じですよ。ちょっとなんか考えとかなきゃまずいんじゃないのっていう、こんな感じがやっぱり出ますでしょ。それを放置すると不安になったり、ね、まあ、悩みになったりするんですけど、最初はなんかちょっとしたなんかセンサーの信号みたいなもんじゃないですか。このまま行って大丈夫かと、ね、ちょっとなんかそろそろ考えなきゃいけないんじゃないのと。できれば、この、センサーが出た段階でやるのが一番いいんですけどね。なんか気になってること。これをですね、放置せずに、ちゃんと言語化する。ワトソンにちゃんと質問させるということですね。ワトソンに問題点をきちんと言語化させてください。多くのことはどうでしょうか？将来の不安みたいなのを皆さん持ってらっしゃるんじゃないですかね。どうなの？このまま行って大丈夫なの？とね、もっと言えば、このまま行ってお金のとこ大丈夫？健康のとこ大丈夫？人間関係のとこ大丈夫？まあ、大体そういうことじゃないですかね、うん、このまま行っててちょっとなんか考えなきゃいけないんじゃないの？とそういうことでしょ。そういうものをもっとちゃんときちんと言語化させるわけです、うん、このまま行って大丈夫っていうのはデフォルメして言ってるんだけど、じゃあ何が自分で心配なの？うん、このまま行ってて、収入が少しずつ減りそうなんだけど、これなんか副業かなんかやらなくて大丈夫なの？っていうようなことだとかね、うん、あるいはまあもうすぐリタイアすることになるんで、これそのまま貯金だけで大丈夫？いやそんなわけない、だったらなんかしなきゃいけないだろうっていう、こういう自問自答を始めなきゃいけなかったりする。でこの時にね、ちゃんと言葉にするっていうのは一つ のルールですね。なんか漠然とした答え、問いしか立てれないと、ホームズだって漠然としか答えられないわけです。でも、もっとね、的確に質問させると、的確な答えが返ってくるわけ。なんか始めなきゃいけないんじゃないのかとかね。まあ、とにかく、今なんか不安に思ってることをちゃんと言語化していくということなんです。でその時は感情的にではなくて理性的にそれをやるのがワトソンの役目ですから、ね、なんか浮き足立っててこんなんじゃダメだってね、なんかパニックになったりするような考えではないですよ、うん、もっともっと理性的に、でもここはどうしたらいいんだろうと、ね、いうふうなこと、ワトソンに問題点をちゃんと言葉にさせて、そして問題が出たら必ずルールとしてはホームズに回答させなきゃいけない。自分の中のですね。で、ホームズにキレのいい回答をさせる。さっきも言ったように、ありきたりの平凡な回答では満足しないので。なんかそこに一つ、知恵を加えたものですね、うん。ちょっとアイデアの入ったもの。そういったものを答えさせるようにする。まあ、これはまあ自分で、そのハードルを設定するしかないんで、今自分にできる一番キレのいい回答を出すということでしかないんですけど、まあ、なんかね、芝居でも役作りの力っていうのがあるじゃないですか。だから自分がホームズだと思って回答すると、なんかやっぱホームズ的な回答が出てくるっていうね、うん、なんかまあ指導の光を引いてくるっていう方にスピリチュアル的にはなるんですけど、まあまあ、ね、遊び感覚でも結構ですから、まあ、ホームズ、自分の中にもホームズがちゃんといると思ってキレのいい回答をする。ワトソンはとにかく問題を明確化する仕事ですから、ね、ほっとくとホームズはサボるわけなんで、 だどんどん気になっていることをワトソンに言わせて、それを書くと。それをホームズはちゃんと答える。不安な点は全部ワトソンに質問させて、全部ホームズに答えさせてください。これが考えるということのね、まず最初の段階なんですよ。で、必ず紙に書くことですね。書かないと忘れてしまうんで。しかもね、書くって結構重要で、書かないとですね、同じことをなんか気づいたら繰り返し繰り返し何度も何度もリフレインしちゃうんですよ、うん、次に行けないというか、人間のなんか記憶のメモリーっていうものを限られてるんで、何か質問を考えてもそれをその質問を覚えておくためにメモリーを使っちゃってね、次に行けない。だから紙に書いたらもうその質問忘れてもいいですからね、読めばすぐに思い出せるんだから、そういう意味で紙に書いておくんです。忘れてもいいように書いておく。だから紙に必ず書いてください。で、紙に、で、客観性のある言葉で書いてください。そうしないとね、その時はね、もっとなんか、デフォルメした言葉でも自分ではわかるんですよ。いいのかそれでとかね。だいたいそんな言葉で自分では考えるわけです。ところがね、いいのかそれでとだけ書いておくとね、数日経ってそれを読み返しても何のことかわからなくなるんです。私、たくさんそういう経験してきてます。その時は、出てきた言葉はもっと簡単なね、いいのかそれでとかね、ダメだろそりゃとか、そういう言葉で出てくるんだけど、それだと後で読んでわからないので、ちゃんと書く。このまま、新しい仕事のアイデアを出さなくていいのかとか、ね、ちゃんとそういう日本語にしといてください。まあ、だんだんね、意味のある言葉しか書きたくなくなりますから、意味のない言葉をだらだら書くのは面白くないんで、だんだんそのメモの内容が高度化してくるはずですよ、はい。まあ、とにかくそういう形で、必ず紙に客観性のある文章で書くこと。なぜなら時間が経ってから読んでも意味が分かる言葉で書くのが大事だから。で、ここでの大事なことはね、常に問題を消して棚ざらしにしないということです。なんか気になってんだけど、なんかやり過ごしてるってね、良くないですよ。なんか気になってるな、でもなんかめんどくさいからやり過ごしてるとね、一つや二つだったらね、まだ、ね、大したことないんですけど、それが三つ四つと増えてくると、なんかね、魚雷をだんだん土手っ腹に打ち込まれたみたいに、だんだんとね、スピードが鈍ってくるんですよ。ね、戦艦に魚雷をお腹にぶち込まれるとね、一発二発だったら普通にまだ航行できるんだけど、五発六発と打ち込まれてるうちにだんだんとね、体が重くなってきて、さっき進めなくなって沈むんですね。だから棚ざらしにするってそういうことですから、気になってることとかを棚ざらしにしてるとだんだんそれが不安になってきて、それでも放っておくと、今度迷いになったり悩みになってきてね、それでも放っておくとなんかドヨーンとしてきますから、その時に何か事件でも起きたら一発でひっくり返ったりするんで、だから問題と気になっていることは棚ざらしにしない。だから常に折りを見つけてね、また新たな何か考えなきゃいけないテーマで出てきますから、そういったものをですね、自分で見つけては言葉にして、そして本文で答えさせるということですね、はい。で、その次です、その次に必要なのは、今度はね、つまりいろんなことを考えていくんですけど、その考えるということの着地点は行動に移れるっていうことが自問自答の着地点だと思っていただきたいんですね、つまりいろんなことを考えてもね、その堂々巡りで終わっちゃったんじゃ生産性が低いわけです、堂々巡りってよくあるじゃないですか、ね、いかにすべきか、どうすべきか、いろいろ考えたけどやっぱり難しい、ね、そこで終わったら何の解決にもなってませんよね、そうだまた明日考えようって終わったらね、何の解決にもなってない。あるいはそうだじゃあ本を読もう、まあそれもまああるかもしれないけどまだ解決してませんよね、なんか新たな宿題を自分で出しただけで、もっと本を読まなきゃとかね、そこで終わったらまた新しい宿題を自分に出して、またそれやらないとまた課題は残りますからね、だからできたらね、宿題を出すって終わるんじゃなくて、今持ってる手持ちの資料でとにかくまず答え出すことがおすすめですかね。これ結構大事なことで、ね、 常に人間は考える材料は完全な状態では考えられないんです。だからこれからね、何やるの、どんなビジネスでお金稼ぐのとかね、例えば聞いたとき、今の持ってる材料じゃなかなか出てこないから、じゃあもっと勉強しなきゃって、そこで終わりがちなんだけど、それじゃね、問題はまた先送りしただけなんです。先送りしただけ。ね。だから日本の政府が先送りを問題ばっかりしてね、国をおかしくしてるのを批判するのは簡単だけど、自分で思わずやっちゃうものなんですよ。それがね、もっと勉強しなきゃとかっていう言葉が先送りの言葉なんです。それはそれでね、間違ってはないけど、いやね、そこで終わらずに、一回ちゃんと答え出しましょう。今、不十分な課題しかないのは分かってるけど、人生っていつも不十分なところで考えるんだから。だから、ね、完全になるまで待ったらダメ。今ある手持ちでね、とりあえずの結論出しましょう。だからね、行動の目標がはっきりと出てくるところまで考える。考えをまとめる。だからこれから何かで稼がなきゃいけないんだろうとかっていう問いをもし立てたのなら、じゃあ今の自分だったらこれをやる。これをやってみる。っていうところまでやればね、それでテーマ決まるじゃないですか、ね。テーマ決めを先送りしない。そんなのね、何年経ったって決まりません。でいつ決めても不安は残る。そんなもんなんです。そんな完全な答えなんか人生ありませんからね。特にビジネスになんか。でもね、とりあえず答え出す。割り切る。これ大事ですよ。だから、もう行動がね、目標がはっきり決まるところまで考える。これをすると。で例えば何かをすると決めたとしましょうか。ね、まあ、仮に。何でもいいですよ。整体師をやると、まあ、もしね、決めたとしましょうか。でも、それだけだったらまだ不安があるでしょ。だって私やり方知らないもんとか、ね、その疑問もワトソンに出させてホームズで潰しておく。つまりそれは何をやるって決めた後のハウツーの悩みでしょ。どうやったらいいか分かんないっていうのはハウツーの悩みじゃないですか。そのハウツーの悩みをちゃんと出しとく。ワトソンに出させる。ここが分かんないと、ね、整体の仕方が分かんない。それに関しては、じゃあ、まずは本屋に行って、整体の本を買ってきて、自習、独学ですると。これでもいいですよ。これまあ、宿題は宿題なんだけど、ハウツーにまで入ってくればね。じゃあ、その、本を買って、読習するって決めたら、じゃあ、終わった後すぐに、電車に乗って、大きな本屋にまで行って、そこで本もすぐ今日中に買ってきて、そして、帰ってきてから線引いて読み始めるという行動につながりますから。とにかくね、なんか、わからないまま、もやもやしたままのにしておかない。ちゃんと問題を言葉にする。でしかも、その答えをいつも出せってね、ホームズに答え出せるのは難しいと思うかもしれないけど、ホームズだって推理してるわけだから。完全に答えがわかっててね、で完全にそれで答え合わせをして見た上で言ってるわけじゃないんですよ。多分こうだろうっていうことを言ってるわけです。でその多分こうだろうっていう当てずっぽうから始まるんだけど、それに耐えてください。とにかく答えを出す。で行動の仕方に迷いがなくなるところまで指針を出した方がいい。やってみないとわからないのは残りますよ。だから全てはその考えるだけではわからないけど、でも次にこれをやるっていうことについて迷いなくできるところまではやるという意味です、ね。行動に移れるところまで自問自答する、はい。これが自問自答の着地点だと思ってくださいね。だからここまで考え始めたらここまではやるということなんです。ここまでやれば次の段階に入りますから。次は行動するしかない、ね。行動するだけですから。で行動すればまた新たなことが分かってくるんで、次の段階に入っていく。物語が先に進むわけですね。堂々巡りで終わらないというのはここが大事ですから。行動に移せるところまで考えて、で次は必ず行動するということですね。で、まあ、この辺のことをですね、まあ、考えて、いくといいんですけど、もう一つそこでコツを、出しておくとね、最初ざっくり、あと数字っ ていう考え方をね、ちょうど出したいと思うんですね。つまり、最初はね、ざっくり考えるのがね、楽しく考えるコツなんですね。うん、これからどうするかな、という時にね、あんまり細かく考えすぎるとね、なんか考えがこう狭まっちゃって広がらないんで、最初はざっくりでいいです。うん、ざっくりこうなったらいいな、と。ね、どうするのかよくわからないけど、とりあえず夢を描いてみようかと、うん、こうなるといいなとね、いうことですね。年収1000万ぐらい入って、自由な時間が入って、しかも人の役に立てる、こういう辺の感じに絶対行きたいよなと、ね、ざっくり考える。まあ、できれば4年後ぐらいの、次の東京オリンピックあたりの時にはもうそれは実現できてる、こういうふうになるといいなとかね。うん、ざっくり考えてください。大まかにですね。その方が楽しいですから。最初はやっぱり考えるの楽しくなかったら続きません。だから、やっぱり考えること自体は楽しいことなので、やっぱりそのね、夢を見るっていう楽しいことじゃないですか。だからその楽しさは大事にしていきましょう。で、最初ざっくりでいいんですけれども、あとは数字でね、最後はね、数字で詰めた方がいいんです。だからまあ、これからどうするかというのが結局考える中心になるはずですよね。将来のことですから。その時に、まあ、ビジネスで言えばどうやって稼ぐのかということになるわけで、でまあ、こんなことができたらいいなとざっくり考えた後、最後は数字で締めていくこと。数字で詰めていくってどういうことかというとですね、要するに行動計画は数字で考えないと漠然となっちゃうということなんですね、結局ね。どういうことかってもっと具体的に言いますと、例えば月収100万とかを目標にされるわけでしょ、普通は。で、年収1000万ぐらいはぜひ行きたいなと最初は思いますよね。すでにビジネス成功してる人はもっと次のクラス行きますけどね。月収で300万、年収で3600万、あるいはもうもっと行けば月収でね、1000万近くまで行って800万ぐらいですかね。そしたら年収で1億越すとか。まあ、ランクによって考えてもいいんですけど、月収100万なら100万、年収1000万なら1000万と夢を描いたとしたら、そしたら今度数字で考えるわけですから、じゃあね、100万だったらね、やっぱりいくらの商材を何人に売ったら100万になるかという計算、単純な掛け算になるはずですよね、当然。そうやって数字で考えるとね、具体的になるわけです、ね、いい商品をたくさんの人に売って、そしてね、月収100万って言ってもね、お金持ちになると言っても、まだ漠然としてますでしょ。でも、月収100万にするためには、1万円の商材を作って、100人に売って、ね、100万ですよね。でも普通に考えて、いやー、100人はなかなかコンスタントに突き売るのは難しいということに普通なりますよね。そしたら、まあ、いろんな考え方が出るんですけど、そこからね。単純に言えば、例えば5万円のものにすれば、20人に売れば100万。っていう単純計算もあるし、別のことで言えば、まあ、1万は1万で一つ作っておくんだけれども、30万円のもう一つ高額のものも作っておくと、30万のものを3人に売ったら90万。そしてあとは1万のものを10人に売ったら100万。こういうふうな計算がだんだん立って、ここで具体化するじゃないですか。そう思われませんかね。この場合もう1万円の商材をとにかく作る。それから30万円のものも作る。そして作ったら30万のものは3人に売る。1万のものは10人以上に売る。こういうふうに行動がくっきりしてきますよね。これ大事なことなんです。考え詰めるときに。で、じゃあその1万円のものを今自分の力で作るとしたらどういうものを作ろうかっていうことに必ず考え進みますでしょ。ね、これいろんなアイデアが必要になるし。で、30万のものを作ろうと思ったら、これも絶対に今の自分の持ってるもので作らなきゃいけないですからね。これはもうスポットでは無理なので、これはやっぱり半年間とか、ね、期間をずっとサービスするものとして作らなきゃいけないなっていうふうに普通考えつきますよね。こういうふうにね、最後は数字で詰めていく。最初ざっくり、あと数字です。
数字で、考えていくことによってね、この次に行動していったり、次のアイディア、もっとあのミクロのアイディアの領域に入っていけるわけですね、うん、大きいところからだんだん小さいところに入っていけるわけ、これで考えることによって仕事が進むという世界に入るわけです。ここで初めてよろしいでしょうか、ね、考えはざっくりで考えた方が楽しいんですけど、数字で考えることで初めて仕事の世界に入っていけると思ってください、ね、ここに入ってこないとね、考えることが仕事にならないんです。いつ見てもなんか無双化で終わる人っていうのは数字で考えない人って言っていいですね。ですから最後はちゃんと数字で考える。で考えたらメモをちゃんとしていきましょうね。そういうふうにしていくことによってですね、だんだんと停滞しなくなります。だからなんかね、ちょっと停滞してきたかなと、このままではちょっといかんなという感じが出たら、ワトソンに考えろって、まあ、自分にまず考えろって命じて、ワトソンに質問させて、ホームズに答えさせながら、最初ざっくりでもだんだん数字で詰めて、あ、ここまで、これやっとかなきゃ次に行けないなっていうところが、だんだんと出てきてね。うん、そしたら、あとは、その出てきた宿題を一個一個潰していくという仕事になりますから。よし、じゃあ今日はちょっと力入れて、1万円のサービスをちゃんと考えて、もうメニューにしてしまおうとかね。それができたら次はよし30万円のものをちゃんと考えてメニューにしてしまおうと、これとこれとこれとこれとこれとってね、うん、それ2つできたらよし、じゃあとりあえずそれからまず1万円のものを10人20人に売るための方法を考えようと、今自分できることで売るための方法ってこれだろうなと、それを考えたら次30万のものを月に2人3人売れるためにはどうしたらいいかを考えようと、こういうことになっていくわけですね。でもまあ、最初からね、そこに入ると、なかなか考えることが楽しくならないでしょうから、まずはね、ざっくりと夢を見るところから始めていってほしいんです。うん。そうなんです。最初はね、大きいところで考えないとね、自分の本当の気持ちが見えてこないから。あんまり小さいところからいきなり考えるとね、なんかテクニックの方に走ってしまって、気づいたら、計画はできたけど、本当にこれ自分でやりたいのかよくわからない計画になったりするわけです。私は本当にこれはやりたいんだろうか、私はこれをやって本当に幸福と言えるんだろうか、こういうこの悩みになりますから。だから最初はね、もっとざっくり考えていくべきなんです。でもその時ざっくりと言いながら、本当に自分はこれやって嬉しいかどうかはよくね、ざっくり考えて細かいことは考えなくていいから、逆に自分の本当の気持ちにはね、沿った考え方からね、始めて言ってくださいね、うん、だから特に最初のざっくりと考えるときなんかは、仕事机で考えたりするよりはできたらゆったりしたソファーなんかでね、飲み物でも持って考えたりすることがおすすめですね。私も自宅のこの今仕事机で録音してますけど、ここでほとんどの仕事をねしてるんですけどね、原稿書いたりメルマガ書いたり、あるいはここで録音したり、あるいは新聞をここでずっとリサーチしたり、本を読んだりするのは全部ここですけれども、もう一個別に隣の部屋に、まっすぐ見えるところですけど、ソファーを持ってて、ソファーの前にオットマンって足を乗せるものもちゃんと置いてて、足を前に投げ出してゆったり座れる、いいソファーを持ってるんですね。でそこでまずざっくり考えたりします。そこにはパソコンも持っていかないし、スマホも持っていかなくて、ただノートとペンだけ持っていって、なんかもう気分は南の海辺のリゾートホテルかなんかでですね、風に吹かれて考えてるみたいな気分ですよ。で、まあ冷たい飲み物かなんかでね、飲みながら、まずはざっくりと、この時は楽しい気持ちが出るように、楽しいっていうのが出ないと自分の本当の気持ちに沿ってないですからね。ここではあんまり細かく詰めません。まずは大きく考えたりする。でもある程度大きく考えて、やっぱりこれやりたいなと、ぜひこう行きたいなと、のが決まったら、ね、だんだんと、さっき言ったように、不安なとこをワトソンにその質問させながら答えたりして、最後数字で考えていったりするわけですね。そういうことなんです。でね、ここで今日の結論として申し上げたいのは、これ自体がすごく大事なことなんです。
この考えるというこの時間でやったことが自分の運命を作っていきますので、私ももう本当にこの1年大きく運命変わりましたけれども、こうやって起業しようって考えたのもこういう時間の中で考えついたし、まずはメルマガを書こうと、まずはサイトを作ってたくさんの記事を書いて、その記事の読者に今度メルマガを出していこうとかって、こういう時間の中で考えましたから。でまず最初はこれを売ろう、ね、それがある程度売れたらね、次の段階でじゃあ次は電子書籍を出そうと、トミデンドのすすめというこういう本を書こう、全部こういう時間に考えましたんで、それができたら次は会社を作ろうと、やっぱりね、会社の名前を幸福繁栄にしようと、全部こういう時間帯で作りました。その後もね、トミデンドボイスを出そう、全部この時間帯です。こういう時間がなかったら私前に進んでいないんですね。で、そういう時間帯、これを考えると言ってるんですけど、これなかなかね、放っておくとサボりがちになるんですよ。気づいたらね、いろいろとね、忙しさにかまけて、私もふっと気づいたらね、いや、なんかポケモン GO のリサーチと言いながら、毎日なんかね、メルマガ書いた後ポケモン GO でちょっと課題を解決ゲットしにね、今日はあちらへ、明日はあちらへってね、行けば行ったでいろんなことをね、起点聞かしたり作戦を持ったりしてやってんですけど、そこに埋没してるとね、あれちょっと待てよ、俺こんなことだけしててよかったのかなって必ずそういうのがね、揺り戻しが来るんですね。言葉逆にすればね、こういう考えてないんでいかんいかんと、考えろ、ちょっと考えろって、ね、今日はちょっと家にいて考えろってやるわけです。で考えろってね、強く命令をね、自分にはしていいです。人にあんまり強く命令してもよくないかもしれないけどね、自分にはね、強く命令していいです。潜在意識にはね、強く命ぜよっていう教えがちゃんとあるぐらいですから、ね、潜在意識にはね、なんかね、強く命じないとね、簡単に動かないんですよ。潜在意識って気のいいね、タクシーのうんちゃんみたいなもんだと、ね、だからはっきりとね、強く言ってやらないとね、なんかボソッとつぶやくように言うだけでは動いてくれないとこがあるん で、で相手は自分ですから、だから自分に、ね、考えろってね、言えば、別にこれマイナスの言葉じゃないでしょ。なんか自分お前はダメだとかって言ってるわけじゃないんですから、考えろっていう、ね、だからプラス の指示ですから、だからこれは自分に強くして構わないと思ってください。潜在意識には強く命令していいし、潜在意識まで動くということは、あなたが心が全体が本体が動くというふうに思ってくださいね。表面的なところだけじゃなくて深いところまで動き始めると思ってください。だから潜在意識には強く命令していいし、逆に言うともう強く命令しないとなかなか聞いてくれないというぐらいに思って、そして起業家っていうか、これから生涯現役でやろうと思う人、あるいは自分で稼ごうと思う人、トミデンドやろうと思う人は、やっぱり起業家ですから、ことを起こしていく人ですから。それは、起業家というのは、ゼロから考えによってことを始めていく人ですから。だからこの起業家はね、考えなかったら何にも始まらないんです。誰にも命令されないね。けど、自分には命じないといけません。考えろって。自由な立場であればあるほど、サボってしまう自由もあるんで、その時ね、いかんなと思ったら考えろと。で、考えによってゼロからことを始めていくということが大事で、ね、考えることをサボるとビジネスも人生も停滞してしまって、あっという間にね、時を浪費してしまうので、本当そうなんです。私自身の自戒を込めて言うと、本当忙しさにかまけてね、気づいたら数ヶ月もちゃんとまとまってなんか考えてなかったっていうこと、本当に普通にありますから、本当普通にありますんで、それ考えないと本当に停滞しますのでね、何にも進みませんから、だからね、言ってほしいんです、考えろって、ね、考えろって、で考えるときにはまずはざっくりと飲み物を持ちながら楽しく考え始めて構いませんからね、楽しくなければ考えたことにならないというぐらいのところがあるんで、まず夢の段階でいいですから、将来のことを考えるということですから、これからのことを考えるということですから、 考え始めるときには心地よい、環境を用意して、やって構いません。そしてワトソンにどんどんどんどん質問させて、ホームズ王にどんどんどんどん答えさせて、最後は数字でもちゃんと答えを出して、そして次行動につなげる。いいですかね。考えた後ね、行動に移れたら正解です。もし いっぱいやるべきことがもうね、リストアップできて、これから動くことはもう大体もうはっきりとしたと。あとは行動するだけだと。いうところまで行って正解です。じゃあこれをね、ちょっとやっていこうと。じゃあ今から本屋に行ってまずその本買うとか。じゃあ今からまずこれについてやり始めていこうとかね。で、この文章をまず書いていこうとか、そういうことになると思うんで、行動ですね。はい。で、今からリサーチしてこようでもいいですよ。はい。だからそういうふうにして、大きな構想を立てて、大体、価値が見えたら動くという感じですかね。うん。これもまあね、完全に見えるかどうかって言ったら難しいところですけどね。大体見えたと。大体これだったらいけるかなっていうところまで見えたという段階で行動に入っていく。うん、でもそれはそうでしょ、ね。勝てると思いもしないのに行動に入って虚しいですよね。うん。いや、これだったらいけそうな感じがする。やってみたい。そういうところまで行って、そして行動に入っていく。うん。で、最後は起業家は行動ですから。行動に移らない限り考えてもまだね、それは無駄になってる可能性がありますから、ね、まあ、ちょっと老婆心風にあんまり繰り返すとね、なってしまうといけないので、この辺にしますけど、まあ、とにかくそういうことで、人間はね、考えないと停滞する。で、考えるためには考えろとまず命ずることがとっても大事。潜在意識は考えろと強く命ずることによって動く。そして、その後はさっきも言ったように、最初ざっくり、あと数字で。だんだんと詰めていって行動に持っていく。これがですね、今日皆様にあなたにお伝えしたいことで、かなり大事なところだと思ってますので、どうぞ、そういうふうに聞いていただければ幸いです。どうもありがとうございました。